皆さんこんにちは。高いところからすみません。昨日からですね、今朝にかけて雨がすごかったですよね。スコールみたいな雨で、雨が上がったらこういうカーッと晴れちゃう。これは亜熱帯の気候ですよね。昔の日本の気候が亜熱帯、なんか日本が全部熱帯雨林になっちゃうんじゃないかという、そんな気がしますけれども、気候も大きく変化してるんですけども、社会も本当に大きく変化今しつつありますね。最も注目されているのが安保法案だろうと思うんですね。ただ安保法案はですね、これは非常に問題がある法案ではありますね。本来はやっぱ憲法を改正して、で憲法を改正してっていうのは、やっぱ憲法を改正するというのは国民投票に付さなきゃいけないわけですから、国民の中できちんと議論をされて、そこでその税か非課が明確に決定される、国民が決定することができるという、そういうシステムですよね。ところがやっぱ法律だと多数派が決定できてしまうという、でも一番大事なのは国民の表現の自由だとかですね、自由に国民がものを言えて、そういう世の中をきちんと作っておくこと、だから憲法をきちんと維持しておくことですね。最近その安保法案に対し反対する国会周辺でのデモにしましてもですね、それから静岡の街中でのデモなんかにしましても、若い人たち、それから普通のお母さんたちがですね、子供さん連れて参加してきてる。これは非常に素晴らしいことだなというふうに思います。こういう方たちがいる限りはですね、戦争って起きないよねというふうに思います。私なんか学生の頃っていうのは本当にある意味では借り出されるようにして毎日デモなんかに行ってましたんで、やっぱ非常に若い方たちやらですね、そのお母さんたちが明確に声を上げるって、非常に素晴らしいことだなというふうに思ってます。そういう意識がある限りは日本に戦争なんかは起きませんし、戦争なんかはさせません。それで社会だけではなくてですね、会社関係も今大きく変わろうとしてますね。会社法の改正というのが今年の5月1日、それから東京証券取引所がコンプライアンスガバナンスコードというですね、それを出したのが6月1日を施行日として提案しております。ただこれは上場企業に関することなもんですからね、法人一般、全部の法人が全てというわけではありません。大きな流れはですね、会社法関係の大きな流れというのは日本のその伝統的な経営を捨てて、グローバル化しなさい、言葉はグローバル化しなさいということなんですね。でもこれは投資家のための会社になりなさいということを言ってるんですね。日本の伝統的な経営っていうのは新卒で採用して大体定年まで従業員はいる。それから役員もですね、新卒で一緒に採用されてきた人たちが持ち上がって役員になる。だから相互監視が完璧に出来上がったんですよね。で監査役、私もいくつかの監査役をやってますけども、常勤監査役なんかは会社の中である程度ある程度のポストについてきた方、それから会社の中の会長というのは監査を担ってですね、そういうその会社の中のかなり偉いポストにいた方たちが監査役になって、代表取締役なんかを指導してくる、自然にそういうことが出来上がっ ってきていたのが日本的な経営ですね。でこれはバブルのちょっと前ぐらいは世界的にそういう日本的な経営というのを評価されて、世界も見習うべきだとかいうふうなことを言ってた。でところが今はいろんな問題が起きてですね、基本的にはアメリカからですけども、アメリカの経営形態というのは新卒で採用されて定年まで会社に残ってるなんていう人はいません。大体そのあちこち引っ張られて転職をしていく、むしろ転職をしていくことの方が自分の、能力が認められたということでですね、評価されるんですね。社長役員にしたってそうですよね。役員も従業員から持ち上がってって役員になるんじゃなくて、あちこちから引っ張られてくる。でアメリカの従業員っていうのは今自分の会社にいるけれども、いつ他のところへ移るかわからない。だから役員だってそうですね。役員も今うちの会社にいるけれども、うちの会社なんて意識がありませんね。役員も他へいつ移るかわからない。そのために徹底的なですね、守秘義務だとか秘密の管理だとか法律をその徹底的に守るという、そういうそのシステムがアメリカなんかでは必要になります。そうしないとですね、企業秘密がどんどんみんなもう持ってかれちゃうわけですからね。だからどのポストの人たちにどういう情報を開示するとかですね、そういうことが完璧に決まってます。日本はそういうことはありませんので、本当はあまりその窮屈なですね、コンプライアンスコードというのは日本の経営にとっては非常に僕はマイナスなんじゃないかなと。コストもかなりかかっちゃいますよね、余分なコストがね。つまり取締役会なんかもこれからはかなり変わってくる。従来はその秘書室あたりがですね、取締役会をその、資料を作ったりリードしてきたんで、ところがやっぱこれからは取締役会を担うその従業員を何人か置いて、そういう取締役会対応室とかいうのでも作ってですね、やっていかないと対応できなくなる。だから取締役会の在り方も従来は30分とか1時間ぐらいで済んでたのがですね、徹底的な議論になっちゃうと5時間ぐらいかかっちゃうとかですね、大変な状態になっていくんじゃないのか。それがいいというふうに思うかどうかですけどね、十分に機能していくにはやっぱ5年ぐらいはかかるかなと思います。一番危惧するのはそういう制度を作ってるよという形式だけ整えてですね、制度を作ってるように見せてる、そういうことがまかり通るとしたらもっと問題が広がっていくんじゃないのかなと思ってます。だから本当に充実した制度となっていくにはやっぱ5年ぐらいかかるかなと思います。次に、今日の目的はですね、マイナンバー制度について話をするということで、そのマイナンバー制度について多く時間を取ろうと思ってますので、他のところはさっと触れていくだけにさせていただきます。今民法改正も国会で審議されています。これはただ安保法案の関係があってですね、民法改正については継続審議になりましたね。次の国会でということになると思います。民法改正の大きな狙いはですね、民法というのは今の民法というのはその個人間のことは個人間の合意で決めなさいよと、それぞれが話し合って決めなさい、それが民法の私的自治の原則、これは自分たちのことは自分たちで決めるというのが私的自治の原則ですね。それから契約自由の原則、契約内容からそういったものは自由に決めてっていいですよというのが民法の大原則です。でただ特別法の中に借地借家法とかですね、これは借りてる側を一方的に保護するという日本では珍しい法律ですけど、借地借家法があったり、それから消費者保護法という法律があ で、この民法の今回の改正はですね、消費者保護法的な考え方を民法の中に盛り込もうということが主な狙いですね。これはどういうことかというとですね、例えば金融商品、投資信託だとかですね、あるいはデリバティブだとか、そういうその金融商品先物取引だとかですね、そういう金融商品がいろいろあるわけですけども、これはなかなかですね、内容を理解できません。目論見書を必ず渡すとかですね、説明書を渡すとか、いろいろそういう決まりはあるんですけども、そういういろんなものを渡されてもですね、よくわかりません。法律なんかをしっかり勉強してきてもですね、これは何のこっちゃ、全然わかりません。説明する側も本当に分かってるのかなというふうに思います。そういう商品がいろいろできてきた関係でですね、やっぱ情報のその理解の格差、それから情報の量の格差だとか、そういったことが非常にはっきりしてきているもんですからね、それが対等な当事者ということを前提にした契約が自由ですよということで、自由に任せるととんでもないことになっちゃう。だから消費者保護するためのいろんな制度を作る、これは自由にしていいですよじゃなくて、こっちについてはこういう重しがありますよということをですね、例えば電話で勧誘してはいけないとかですね、そういういろんな条件をつけてくるんだろうと思うんですけどね。そういうまあ、伝統的な私的自治の原則というのと契約自由の原則、こういったものを変えて、消費者保護を、情報量 その、違いとかですね、その専門的な理解の違いとか、そういったことからその格差を法律によってある程度埋めるため のそういう制度ができてくる、それが今の民法の改正の大きな流れです。まあ、細かなところはいっぱいあるんですけどね。それから3番目にですね、子どもの扱いっていうふうに書きました。これ扱いという表現をしていいのかどうか、あれなんですが、まあ、18歳以上の子どもたちに選挙権を持ってもらおうということになります。これは18歳以上というと、高校卒業した高校3年生から高校卒業したすぐの頃ですね、大学1年生ぐらい、社会にまだ出る前の方たちですから、まあ、ただ20歳でもですね、社会に出てどこまで学んでんのっていうようなことがあるんですけども、今世界の数勢がだいたい18なんですよね。で、今日のニュースでちょっと出てきたのは、18歳を超えたら酒もタバコも認めるべきだというふうな議論なんかも出てますよね。まあ、そういうこととして、もう一方ではですね、やっぱ、相変わらずこれは虐待 の問題であるとか、いじめの問題、ついこの間も大阪でですね、中学生が2人、まあ、非常に残虐な手口で殺されるということ、まあ、ちょっとああいう中学1年生でしたっけ、子供がですね、あれくらいの子供が夜中の1時とか朝の5時ごろですね、うろうろ街をしてる、それを親が探しにも行かないでっていうのはちょっと信じられない。まあ、これは探しに行かないでというふうなことはどういうことだろうっていうふうに思うと、多分日常的に普段からいつもやっていたということなんですね。だからそういうことを放置してきた、やっぱこれも一つの虐待、虐待の中にネグレクトというのが、これは放置というね、ネグレクトという一つの虐待なのかなというふうに思います。してそういう延長線上の中で、社会の中での、まあ、悪によって殺されてしまった、ね、 ただこれは日弁連もちょっと ああいうその性的な犯罪傾向を持った人っていうのは同じことを何回もずっと繰り返します。だからどういうところにそういう何回かのこう前科を持った人がいるよというふうなことを最近は学校にも警察は情報として流してるだろうと思うんですけども、アメリカなんかはもう完璧にどこの家に住んでるということまで全部流れます。やっぱ、子どもたちの安全を守る、18歳以上が大人だよというふうな扱い、これは18歳以上に選挙権を与えるというのは18歳以上の人たちに権利を与えると同時にやっぱ義務も負ってもらわなければいけないということが出てくるだろうと思いますね。それからいじめなんかもですね、まだまだ、なくなってはいません。夏休み明けの子どもたちの自殺というのはいろんな要素があるんですけれども、やっぱいじめがまだ、なくなってはいない。で最近すごいのはですね、夫婦間 DV なんかを警察が簡単に捕まえちゃうんですね。奥さんを殴ったという旦那をすぐ今簡単に捕まえて新聞発表して、そういうケースが非常に目立ちます。私はですね、3ヶ月ぐらい前に弁護した人なんですが、70歳ぐらいの人でですね、元市役所の職員、非常に真面目な市役所の職員、奥さんと夫婦喧嘩をして、で奥さんがこう自分の部屋になんか逃げ込んで酒飲んでですね、その奥さんの部屋にこうドアを蹴っ飛ばしたりそんなことをやってるうちに奥さんが 110番通報して、旦那が捕まった、ね、前科前歴も何にもないんで、普通はああいう人をですね捕まえたりしないんですけども、捕まえるだけじゃなくて起訴しちゃって、起訴しちゃって最終的にはその略式罰金で裁判ならずに罰金を払って出してもらったんですけども、昔はああいうのを捕まえたりしなかったですね。今は本当にこれは気をつけてください。従来は法律は家庭に入らないとかですね、そういうようなことを言われてたんですけど、今どんどん入ってきます。絶対に奥さんを殴ったりしないように、殴ったら刑務所行きだというふうに思ってください。名前からですね、職業から住所から新聞報道されちゃいますんでね、捕まるよりもっと大変だろうと思いますけど、ぜひそこはお気をつけいただければ。今県警がこれ静岡だけじゃなくて日本中ですね、ストーカー被害を受けてからですけども、生活安全課という課があるんですね、県警の中に。その生活安全課が取り締まりを徹底しろというそういう指令を全国的に向けてですね、全国的にそういうその DV についての取り締まり、ストーカーについての取り締まりを徹底的にやってます。奥さんがご主人を殴っても DV になりますので気をつけてください。力の強い方は特に気をつけていただければと思います。それから女性の登用に関する法律、これ最近できましたね。301人を超える従業員を抱える企業では、女性をどう役員として登用していくのか、その計画書を出せという、これ義務化されました。で300人未満の企業会社ではですね、それが努力義務にされてますね。ただ私がですね、先月8月初めにですね、監査役をやってる会社のメキシコの工場と、子会社とですね、アメリカにある子会社の監査に行ってきたんですけど、そのアメリカの子会社の社長と、日本はそういう 法律が最近できて、アメリカどうなんだっていうようなことを聞いてみたんですけども、アメリカ人社長はですね、確かに日本の本社からそういう女性をその尊重しろとかですね、女性を登用しろとかそういう指示が来てるって、でもまるでお笑い草だよね、迷惑な話だって言ってました。確かにアメリカのその企業の中の工場のこういろんな部署を見させていただくんですけども、そこで案内してくれるのも女性なんですね。そこのチームリーダーが、案内をしてくれて、でここでこういう注意をしながらこういう業務をしてますっていうふうに説明するのも女性のリーダーで、アメリカのその社長が言うにはですね、普通に自然に仕事をやっとけば女性の方が圧倒的に優秀ですよって言ってます。だからあえてね、女性を多く登用しろとか下駄履かせろみたいなことを言うっていうのは、逆に女性に対する差別じゃないのっていうようなことを、アメリカはほっといてもらいたいんだっていうようなことを言ってました。ただ日本はあえてですね、あえてそこを明確に打ち出したり、女性登用月間とかですね、そういうことでこうムードを盛り上げないとなかなか難しいところが、ただいろんな今企業が出てきて、子連れで働きに来ていいよという、まだ、保育園とか幼稚園なんかへの就学未満の子どもなんかをですね、会社に連れてきて会社で、その自分で自分の子どもの面倒を見ながら仕事もする、そういう会社も出てきてますし、で静岡でも静岡銀行と静岡ガスと静岡鉄道3社が一緒になってですね、3社の従業員のための保育園を作って、これは静岡ガスの工場の中にあるんですけどね、静岡ガスというのは50年に静岡駅の南口のすぐそばですから、出勤をする前にですね、そこへ子供を預けて、で自分で仕事に行ける、そういうその条件整備がですね、やっぱきちんとされるということがまず第一だろうと思うんですね。待機児童がいるというふうな状態だと、これはやっぱまず無理だろうと思いますね。だからそういうことを全部条件整備をしていく、女性の本当に登用であるとか、女性をきちんと優遇しろとかですね、男と同じに扱えと、これはもうそういう条件整備をした上で、というふうなことになろうかと思います。いずれにしてもそういう法律ができました。それから労働者派遣法の改正というのがですね、これは今審議されてますね。参議院を通って、というふうなことですから、多分今国会で成立するんだろうと思うんですね。大きな内容は一律派遣期間を3年という、従来1年とかですね、それから秘書であるとか専門職、確か16だったか26だったか、そういう職種があったんですけども、そういう人たちは期限の定めがなかったんで、それをその3年という雇用期間を3年にしなさいということと、3年経過したところで、派遣先の正社員とかですね、それがダメなら派遣元の正社員にするとかですね、そういう正社員化の必要性が出てきます。労働者派遣法についても、これは皆さんにとってかなり利害関係を持ってくることだろうと思いますので、注目をしていく必要があるだろうと思います。ちょっと服を脱がしていただきます。 すいません。それでマイナンバー法なんですが、マイナンバー法というのは、これは3年前に成立してるんですね。直接的には東日本大震災が起こってですね、震災に遭った方たちが病院に行った時に、その病歴だとかですね、どういう薬を出せばいいのかとか、そういうのが全然わからなかったんだよね。やっぱそういうことをこうナンバーをすることで、コンピューターパソコンの中からこうパーッとその個人情報が出てくると、これは非常に診療なんかにしても便利だよねと。それから家族がどうで、どういうその従来生活をしていたのかとか、そういったこともこう全然わからないんで、どこのその避難所に仮住宅なんかに行ったらいいのかとかですね、そういう振り分けなんかもなかなか難しかったということがあって、マイナンバー制度という法律ができて、これマイナンバーというのは菅直人首相がつけた愛称ですよね。正式な法律の名前はですね、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律という、これは行政機関のための法律である、そういうことが法律の名称には明確に書かれています。イギリスなんかではですね、1962年してアメリカもその少し後ぐらいにマイナンバー制度ができています。でその頃ってまだパソコンがそんなに普及してるわけじゃないんで、インターネットがその普及してるわけじゃないんで、どうやって機能してたのかなって非常に分からないところではあるんですけれども、日本でもですね、確か40年ぐらい前からグリーンカードだとかですね、その税金番号制度だとか、税金をきちんと取るためのですね、番号制度を日本も作ろうとしてたんですね。で、社会の大反対にあってずっと頓挫してきた。それが今言いました東日本大震災で、やっぱどうしても必要だというふうなことで、作られて、でこの10月1日に施行されて、ただ実際には来年の1月1日から現実には動き出すというものです。簡単に言うと、国民全部に番号をつけてですね、税金と社会保障、今の目的でいくと税金と社会保障のために行政が管理をしようという法律だと思ってください。最近あれですよね、静岡でも確かあったんですけども、社会保障というか生活保護がですね、これは日々の生活を保障するという建前上、住民登録をしている住所と現実の住所を、現実住んでいるところが住民登録をしているところと違うとですね、社会保障を住民登録をしているところで請求して、で、現実に住んでいるところでも請求してですね、二重取りをしていたという人なんかが出てきました。でケースによってはもう10年ぐらい前に親が亡くなってんのに、ずっと亡くなった後も亡くなったということがですね、明確に、住民課の方に行かずに年金なんかを受け取ってたとかですね、いろんな問題が起きてきてるわけで、そういったものをですね、番号をつけることで、その人はどこでその生活保護費をもらってるとかですね、からどこでアルバイトをしてどういう収入を得てるとか、そういうことがその番号だけを確認することだけで、全部わかるようになる。 そういうその行政にとっての大きな利便性がある。だから行政の説明では国民が税金を払うその公平感とかですね、余計なお世話だというふうに思うんですけど、そういうこうことを言ってですね、国民にとっても価値があるんだとかいうふうなことを言ってますけども、まあ、これは行政にとって非常に価値がある制度ですね。じゃあ具体的にどういうふうになっていくのと、これは私の説明よりこの今日配られたですね、このマイナンバー会社が今から準備すべきこと、これを読んでいただいた方が分かりやすいのかなと思うんです。で、私がこの資料としてくっつけたのはですね、週刊ダイヤモンド、これの7月18日号にですね、マイナンバーの正体ということで記事が出てるんですね。マイナンバー制度についてのいろんな発議本だとかですね、条文の逐条解説だとかいろんなものを読んだんですけども、こういうものの方が分かりやすいですね。いろんな細かな本を読んでもかえって何のこっちゃっていうふうには思いますんで、むしろ本当にこういう簡単にさっと触れてあるやつの方が分かりやすいと思います。で、マイナンバーがですね、これは今のところでは、今年の10月の5日時点で住民登録をしている方たちのところへ全部通知カードというのが送られます。これは世帯としては5200万世帯あるというふうに言われてます。これはマイナンバー制度当面の間ですね、社会保障、税金、災害、この3つの目的で利用されると。だからそれ以外の目的で利用することはとりあえずはできませんよというのがマイナンバー制度ですよね。生活保護だとかですね、国民年金の受給って、生活保護はともかくとして国民年金の受給する、これもうすでに受給されている方はお分かりになると思うんですが、非常に面倒くさいですよね。あそこ行ってそのこういう証明もらってこいとかですね、私も今年からというか国民年金年齢になったんですけども、昔は今でもそうなんですが、弁護士になるためにはですね、2年間司法修習というのがあるんですね。その司法修習というのは最高裁判所に所属して公民扱いなんですね。裁判官と同じ扱いで2年間修習します。だから国民年金、私なんかは国民年金ですから、国民年金に請求しようとしたらですね、2年間の司法修習生の時代があったんだから、最高裁判所でその修習生の時の年金がどうなのかという証明をもらってしてくださいとかですね、でそれ最高裁判所に電話すると何か書類を送れとか住民票を送れとか面倒くさいことをいろいろ言います。で、たかだかですね、最高裁判所のその2年間の年金って月1000円かそんなもんですよね。そういうものをもらうためにですね、あっちこっちえれ苦労して、あれはひょっとしたらいらねえっていうふうに言わせようとしてんじゃないかなと思ってるんですけど、1年間請求しないとその年の年金が時効で消滅しちゃいますんでね。だから こうイライラさせて諦めさせるようにしている、そういう制度じゃないかと。だからそれがこのマイナンバーを示すことで簡単にできるとしたら、それは国民にとってはそれだけはまあいい制度かなと思います。今年の10月5日を基準にしてですね、そこに住民登録をしている全ての方たちに、これは日本人に限らず 海外の方たち、海外っていうか、あの外国で、外国から日本に来てる方たち、そういう方たちにも全部あの通知カードというのがあの送られます。でこの通知カードというのがですね、あのこの5200万世帯に通知っていうふうにありますけれども、あのここの1通知カードの到着というところにですね、通知カードこれはあのこういうものがあのこの下の段に書かれているこういうものがですね市から送られる。で、これはあの通知カードというのを切り離せるようにあのミシン目が入っていると思います。でその、これにこうあのくっついているあの返信用の封筒でですね、あの、通知カードを切り取って、また記載事項を記載してあの市役所にですね個人番号カードの交付申請をします。まあ、通知カードだけでもあの自分の番号を書かれてるからいいんですけども、ただあの通知カードだけだとあれはあの写真が添付されませんので、あのいろんなところで使うときに本人確認とか言ってですね、あの免許証を見せたりいろんなことしなきゃいけなくなっちゃうんですね。それがそのこの通知カードにくっついてくるあの返信用封筒であのこの記載事項を記載して、市役所に送るとですね、1月1日以降になってあの個人カード個人番号カードというのが交付されます。まあ、その前にあの写真を撮りに行ったりですね、写真あのそういうことが必要になるんですけども、個人カードという IC チップを埋め込んだあのカードが交付されます。これはあの写真もついてるもんだからあの個人番号カードをその提示するときにはですね、免許証だとかその本人確認 の, あの手続きがいりません。そういうその価値があるカードではあろうと思います。でそれは全部タダであの交付されます。あのこの通知カードももちろん送られてくるのもあの郵送料から作成費は全部あの国の負担、行政の負担、それから個人番号カード、これ IC チップが埋め込まれたあの免許証みたいなカードですけども、あの写真もあの、まあ、あの載ったですね、あのこの、このあれですね、あの書かれているカードの受け取りというところの下の段、受け取り完了というところ の, あの下にですね、個人番号カードというのがあの出てますよね。これは写真もなあのかかあの写真も貼られてですね、あの IC チップが裏側にあの埋め込まれて、あのまあ、そういったあの免許証みたいなカードが出てくる。これはあの本当に全くあの費用はかかりません。ただあのこれをなくして再発行するとかですね、そういうことになるとあのお金がいくらかかかることになると思いますけど、一番最初に交付されるものはこれはあのお金がかかりません。で個人番号カード、これはあの全員に交付されるかっていうとそうでもない。あの希望する方ですね、あの希望しない方はあのそれはあのそれでも構いません。ただあの通知カードだけはきちんと覚えとかないとですね、あのこれはあの次の段階でまた説明していきますけども、どうしてもやっぱり必要になってきますん で,、であのできたら個人番号カードをもらった方があのそれだけでこう本人確認ができるものですからね、あのこういいんじゃないのかなと思います。で今あのこのマイナンバー制度についてもマイナンバー法についてもですね、国会で改正案が審議中ですね。あの一つはあの改正の方向はあの国民年金機構がですね、あの年金機構が情報漏洩しましたよね。あの情報を完璧にそのどうやって守るんだと、その特に国民あの年金機構が そのセキュリティをどうするか、そういうことが完璧に確認できるまで、国民年金、年金については使わないようにしようと。だから1年半ぐらい年金については適用を遅らせるという改正が一つ、それからもう一つは預貯金を、証券会社の投資信託だとかそういったものはもう番号に、番号カードと連動させるんですけども、預金についてはですね、将来的にはそういうことにしようということになってるんですが、とりあえずはですね、任意でそういう、 こう番号と連動することを希望する方だけ連動させようというそういう方向での法改正が今されてます。多分それはもう間違いなく通るんだろうと思うんですね。そういうことで、個人番号、これは12桁ですよね、法人番号が13桁、それが、10月5日の住民票の登録住所に当てて、市役所から送られてくるということですね。で、個人番号カードをですね、返信用封筒で請求して市役所で、できましたということで受け取りに行くわけですけども、その時に通知カードが必要になります。通知カードを返さなきゃいけないんですね。だから通知カ、個人番号カードを申請したから通知カードは捨てちゃっていいやということで捨ててしまうとですね、いろいろ面倒くさいことになりますんで、通知カードは絶対に捨てないで取っとく必要があります。これ個人番号カードをもらうために必要ですね。からじゃあこの制度が導入されて企業はどうすべきなんだろうというのが次のページにいろいろ書かれてます。この個人番号カード、個人番号制度ができてもです、マイナンバー制度ができても企業には何のメリットもありません。負担だけです。例えば企業がですね、これをそのコンピューターシステムの中に取り入れようというふうなことをしても、国からその取り入れるための費用の補助金なんかは一切出ません。全く企業にとっては負担だけですね。これはこの1から9番まで順繰りにいろんなことを企業はやっていく必要があるということになります。まずマイナンバーができるとどういう業務ができてくるんだろう、企業の中でですね、関連業務の例ですけども、これは人事課で、給与とか退職金の源泉徴収票、それから雇用保険など社会保障関連の法定調書を作成するときに番号が必要になります。から賃貸不動産、社宅として借り上げてるその賃料支払いとかですね、営業所を借りてるとかですね、そういう借りてる賃料の支払い調書なんかにも番号が必要になります。大家さんの番号を把握しておく必要があるということですよね。それから、経理部なんかでは今回私がやっているような外部の講師によって、講演なんかをしてもらうときの講演料の支払いなんかについても番号が必要になります。から営業も例えば販売のためのスタッフをアルバイトを雇ったというアルバイトのその給料を払う源泉票なんかにマイナンバーが必要になる。だからアルバイトを多く使ってるところ、外食産業とかですね、そういったところなんか本当に大変になりますよね。大変になるというのはですね、正社員ならこれは基本的には定年までずっと置いてくれるから番号変わらないで済むんですけども、アルバイトは下手すると1ヶ月で変わったり2ヶ月で変わったり3ヶ月で変わったりどんどん変わるわけですよね。 派遣社員の場合はこれは派遣元が管理をしますんで、派遣先では必要はありませんけれども、特にアルバイトが大変な対応を強いられるということになると思います。でそういう、システムを作らなきゃいけないとか、そういうことがいろいろできてきますね。でマイナンバーを記載する主な書類ということで、ここに給与所得者の扶養控除の申告書であるとか、いろんな申告書の記載ですね。それからやっぱり一番は給与なんかの源泉徴収票、そういったものに全部こう載っけなきゃいけない。これが大変ですよね。でそのためにはですね、マイナンバーを従業員等から徴収しなきゃいけない、集めなきゃいけない。その集めるときに、さっき言いましたように通知カードだけではね、本人確認をする必要が出てくるもんですから、通知カードとそれから免許証、免許証ってのはあれ写真が貼られてますんでね、身分証明では一番いい手段なんだよね。でそれがさっきの個人番号カードであれば写真もついてるもんだから、本人確認をするのがですね、それ一本で番号の徴収と本人確認がそれだけでできてしまうというメリットがあります。番号を集める、これはなかなか大変なことですね。これが本当に従業員、ただ従業員の扶養家族についてはいりません。これは従業員から従業員本人が自分で聞いてくるということがそういうふうにされています。だから外国人従業員も必要ですね。日本に住民票、今外国人登録法なんかが改正されてですね、昔は登録証明だけしかなかったんですけど、今住民登録をしてますね。賃貸不動産の所有者、これは借り主側が集めてこなきゃいけない。から顧問弁護士だとか顧問税理士ですね、から外部講師だとか、非上場企業の場合には株主、配当金を払ったりするのにですね、やっぱ株主に、マイナンバーをお聞きする、そういう必要が出てきます。だから内定者というふうに書かれてます。ただ内定者の場合はですね、会社に入ってくることが確実な場合ですね、どうもまだ内定はしてんだけども未確定だというふうな方はいいだろうと思います。だからさっき言いましたように派遣社員は必要ありません、対象外ですね。これは派遣元が番号を集める。で海外に赴任してる人、この人は日本に住所がないもんだから、マイナンバーを取る必要はない。それから出向社員ですね、自分の会社から別のところへ出向してる出向社員についても、出向先の企業でこれは番号を集めますんで、出向元では集める必要はありません。でその集めたものをですね、どう管理するかというのがまた大変なんですよね。後でまた説明しますけども、罰則が非常に厳しいものが定められてますんで、下手に適当に扱ってしまうと、それから必要もないのに番号を集めてしまうとですね、罰則の対象になったりします。で集めた番号をどう管理するか、これは非常に大事なことになってきますね。で、マイナンバー法の中にはですね、番号を集めることだとか、で集めた番号を管理することを他へ委託してもいいよという、そういうことを前提にした条文があります。ただ 委託先がさらにその先に再委託をする場合は、もともとのその委託先、もともとの委託者に承諾を得なきゃいけないということになってるんですけども、だから今盛んにですね、今日の静岡新聞にも出てたんですが、セコム、これ静岡銀行だとか50いくつかの地銀が集まってですね、セコムと契約をして、銀行のお客さんたちの番号管理をセコムがする、その番号の管理と番号の収集もセコムがする、そういう制度を作ったというふうなことが確か新聞出てました。で、その費用がですね、ちょっとどういうふうな内訳になってるのかよく分かりませんけれども、初期費用が5万円、それから月額1万円とかいうふうに書いてありましたね。ただそれがその従業員何人いてもその金額なのか、従業員1人についてその金額なのか、そこはちょっとよく分からないんですけどね。だからある意味では全くまだ準備が全然できてないよという会社なんかは、静岡銀行なんかに相談、静岡銀行の支店なんかに相談してみてください。そういうセコムの、システムなんかを使えるかどうかで、使うとしたらどれくらいの経費がかかるのと、これマイナンバーをですね収集をして、例えば自分のところで集めてしまうと、だいたい給与計算なんかをケースによっては税理士さんのところでやってるとかですね、税理士さんのところに送って、税理士さんのところで源泉表を書いてもらうとか、いろんなことやってますよね。そうすると会社で集めたやつを税理士さんのところへ送るときにですね、こうインターネットでメールで送るというふうなことになったときに、ガードをきちんとかけてないとですね、簡単に持ってかれるわけで、インターネットっていうのはあれ全部につながってるから価値があるわけですよね。税理士さんのところとだけつながってるわけじゃない。こうガードをかけないと、どこからでも自由にこれは抜き出されてしまいますので、で自分のところのコンピューターにしたって、インターネットとして使ってるコンピューターにそのまま保管しておくとですね、入り込まれて盗まれるってことがよくあるわけで、だから保管をどうするかって非常に大事なんですよね。目に見えないだけにですね、昔みたいにこうノートに書いてそれを金庫かなんかに縛っとくっていうことだったらガードできるわけですけども、持ってかれれば目に見えますよね。ところがコンピューターの中のやつって持ってかれたのかどうかとか全く目に見えないわけですから、でそういうのを虎視眈々と狙ってる業者もいるわけで、あるいは業者だけじゃなくてですね、中国だとかロシアだとかですね、海外も狙ってるわけで、これは本当にガードをどうするのかということを気をつけなきゃいけない。銀行がそのインターネットバンキングっていうのがこれ静岡銀行でもやってますし、で今インターネットを使った銀行機能がありますよね。あれも簡単に入り込まれる、それでいろんなその入り込まれないための工夫をしてますよね。暗証番号をこう1回限り のものにしてですね、どんどんどんどん更新していく、そういうことをやってもまだ入り込まれます。でそれでも自分の預金口座から勝手にお金が取られたりするわけで、個人 のインターネットバンキングの預金口座は全部保険かかってますよね。だから個人の預金が盗まれた時は全部保険から出ます。ただ会社の場合は保険からはまだ出るシステムになってないと思いますけどね。特別な事情があれば出るのかもしれませんけど、ただいずれにしてもああいうそのパソコンなんかの中に取り入れた情報をどう保管するかって非常に難しいですよね。だから それがそのセコムとかですね、総計とか日通とかですね、そういうその専門にそういうその管理をするそういうところなんかが 対応する、そういうところと契約を結んでやってもらう、それがとりあえずは一番楽なのかなって思うんですけどね。でもバカらしいコストがかかりますけどね。企業にとってだからメリットは何なの？何にもありません。それによって税金が少し安くなるとかそういうこともありません。あまりにも本当にバカらしい、企業にとってはバカらしい制度ではあるんですけども、でもこれはもう法律ができている以上は対応せざるを得ない。あんな法律は嫌いだって、対応しないわけにはいかないと。対応しないということになると、これは従業員が困っちゃうんですよね。従業員のその源泉表なんかに番号が振られてないと、それが受け付けられなかったりですね、従業員がじゃあ市県民税をどうすればいいのとか、非常にそういうことが困ってくるわけですよね。だから企業としてはバカらしいけれども、やっぱ対応せざるを得ない、そういうそのセコムだとか、今それによってセコムだとか総計だとか、そういうところの株価ぶった上がってると思うんですけど、いずれにしてもそういうところを使わざるを得なくなるんじゃないかなと。一定程度の従業員がいればですね、それが1人か2人とか、そんなんだったらどうってことはないよね。その人聞いて書いたって構わない。ただやっぱ従業員が20人とか30人とかですね、結構アルバイトがいて、こう変わるというふうなことがあるとしたら、システムを作って対応しないとですね、もっとそのための従業員をそれ用に1人雇うとしたら、またかなりのコストがかかりますもんね。だからそういうセコムとかそういうところを使うコストと、そのための従業員を1人ぐらい雇う、あるいはパソコンを買って専用のものをこう用意する、そういうことのコストとどちらがかかるんだろう、でどっちがより安全にいけるんだろうということをやっぱお考えいただく必要があるだろうと思います。これはぜひ今朝の静岡新聞にちょうどそれ出てましたんでね、初期コストがこれやっぱ初期コストというのはこう いろいろパソコンの中にそれを取り込んだりしなきゃいけないんで、それは5万円とか初期コストって2回だったから、これは1人分ということじゃないだろうと思うんですけどね。一事業所というふうなこと、でもそれだったら結構安すぎますね、それで済むんだらね。だからそこはちょっとよく静岡銀行なんかのあるいは、マルセさんとかですね、そういうところの取引をしている支店と相談なさってみてください。多分マルセなんかでもそういうセコムなんかと契約をして、紹介していただけるんだろうと思います。これは金融機関にとってそういうところを紹介するというのはお客さんとのつながりになりますんでね、そういう意味があって、金融機関がそれで儲けようということじゃなくて、そういう業者を紹介する、一番金融機関負担が重いんですよね。本当に金融機関は大変です。まだこう預金との連動がありませんので、いいんですけども、預金と連動させてくるとですね、金融機関は預金者から全部集めなきゃいけないですよね。で今金融機関はその預金と連動してませんので、金融機関がもし間違って、お客さんがそのマイナンバーかなんかをですね、預金口座を開くときに書いて出してきたというふうなことになったら、それを受け取ることはできないんですね。これも罰則がありましてね。だから金融機関も非常に注意しなければいけない。必要がないのに受け取ると、これは罰則 の適用を受けちゃいます。でそれで罰則がですね、マイナンバーを利用したり取り扱う事務に従事する者が 正当な理由なく特定個人情報、まあ、マイナンバーのファイルを提供、第三者に提供したりですね、この場合には4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、ものすごい重いですよね。それからこれは両罰規定がありますんで、両罰規定というのはですね、そういう行為をした個人が罰せられるだけじゃなくて会社も罰せられますよ。ただ会社を懲役で4年間閉じ込めるそんなバカなことはできませんので、会社については罰金だけ閉鎖されます。またマイナンバーを利用したり取り扱う事務に従事する者が不正な利益を図る目的で特定個人情報を提供または盗んでやる場合、これはお金をもらってですね、特定の個人情報を人に売っちゃうということですよね。その場合3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金、行為としてはこれの方が悪いんですけども、ただ最初のは情報ファイルですからね、一人だけじゃなくてみんな書かれているものをこうファイルを渡しちゃうということなんで、被害が最初のやつは甚大なんですね。で、まあ、この個人一人のものの情報を売った場合でも3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金で、これも両罰規定があります。で、情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏らしたり、あるいは秘密を盗んだ場合、この場合には、やっぱ3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金、これは特に両罰規定というのはありません。それから偽りその他不正手段により番号通知カードまたは個人番号カードを、まあ、取得する場合、騙してその個人番号カードを必要もないのに必要だというふうに言ってですね、もらっちゃう、その取得するだけでですね、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、これも両罰規定があります。会社も処罰する。から特定個人情報保護委員会から命令を受けた者が命令に違反した場合、これは2年以下の懲役または50万円以下の罰金で両罰規定がある。この特定個人情報保護委員会というのはですね、第三者機関、法律によってですね、第三者機関としての、特定個人情報保護委員会というのができます。委員がですね、委員長を含めて7人、なぜこういうものを作るかというとですね、国が管理するっていうふうなことだけではやっぱまずいんですね。国も個人情報を管理する管理者側、つまり国家公務員がいるわけですね。で、地方公共団体、行政もそうですよね。行政の従業員がいます。して会社の従業員がいる。だからそういう国からも地方公共団体からも会社からも独立した第三者委員会、これは国によってですね、委員会とい う形式じゃなくて個人が管理するというコミッショナーというシステム制度を作っている国もあります。日本は第三者委員会ということで、7名の委員をこれは内閣府の所属にはなるんですけども、7名の委員を選任して、でそのうちの3人だったかな、2人だったか、非常勤だから、例えば弁護士だとかですね、あるいは大学の先生とか、そういう人なんかを2人ぐらい入れて、非常にその独立性の強いそういう委員会を作るということになってます。国にはですね、一般的に三条委員会というのと八条委員会というのがあるね。三条委員会というのは非常に独立性が強い、公正取引委員会、ただ公正取引委員会はかなりさらにそれでも独立性強いものですからね、そういうその自らこういう委員会が規則を作ったりですね、独立性の強さによって三条委員会と八条委員会なんですけど、この 特定個人情報保護委員会というのは、いわゆる三条委員会、非常に独立性の強い、そしてこの委員会が規則を作ったりですね、いろんなことをできるような、そういう委員会があります。でそこが個人情報だとかそういうものの扱い方の管理をしたり、監督をしたり監視をしたりします。でそういうところが例えばタレコミでですね、どうも漏れてるよというタレコミなんかがあると調査をして、やっぱそういうことがあったなということだと、その市なんかにきちんと監督しろというふうなことで監督命令を出します。でそういう命令に違反した場合、その場合に2年以下の懲役または50万円以下の罰金というようなことが書かれています。で特定個人情報保護委員会に対する虚偽の嘘の報告をしたとかですね、で検査に来た時に検査の妨害をした、それも処罰されます。でこれが結構こう使われる可能性があるんですけども、人を欺き暴行を加え脅迫し、または財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などにマイナンバーを取得した場合、これ3年以下の懲役または150万円以下の罰金で両罰規定があります。騙してですね、取得した場合ですね、必要もないのに必要だというふうに言ってですね、取得する場合、詐欺だというふうに言われる可能性が出てきますので、これは注意する必要があると思います。でこれはですね、この規定で処罰されるだけじゃなくて、刑法の詐欺罪だとか窃盗罪とか強盗罪とか暴行罪とかですね、そういうものを合わせて処罰されますんで、かなり厳しく処罰されるということが出てきます。本当に企業にとっては何のメリットもないのに、こんな脅しをかけられながらですね、なんでこんなものをやらなきゃいけないんだって、本当に釈然としないものがあるかもしれません。でも、もう今年の10月1日から法が施行されて、動き出さなきゃいけないもんですからね、やっぱここに書かれているようなですね、どういうふうに対応していったらいいのかということを、早急にこれは企業の中で話し合ったり、でどういうふうに、さっき その銀行なんかに相談をして、セコムだとか総計とかですね、そういうところと契約を結んで、収集から管理からやってもらうというふうなことをするのか、あるいはもう独自のシステムを作って、やっていくのか、そこら辺をまず決めなきゃいけないですね。うん、これは待ったなしで、そういうことがやってきます。マイナンバー制度の概要は大体以上のところですね。多分もういろんなところでお気になったりしてると思うんですけどね。一応私の話としては以上でですね、もし質問だとかご意見とかそういうものがあれば、お答えできるようなお答えいたします。お答えできないものは一緒に考えようと思います。どうぞ。
いいですか。
どうぞ。
マイナンバーって年齢に関わりなく来るもんですよね。というとアルバイトがマイナンバーがないものに対しては支払いをしてはいけないとかってことは
なるんですか。マイナンバー、アルバイトでマイナンバー持ってないという人はいません。
教えたくないとかいう場合には、
払う必要はないということはないんですけどね。ただその場合にはですね、やっぱマイナンバーを管理している行政機関なんかにこういうふうなことを言ってんだけども、どうしたらいいかって聞いてみてください。これマイナンバーを教えない場合にどういうふうに対応するかというですね、法律の規定はないんですよね。法律の定めがないもんですから、払っちゃいけないとかですね、払わなくてもいいんだとか、そういう定めが全然ないんで、 例えば提出先の機関ですね、例えば源泉票であればそれが市役所なんかに出されるなら市役所とかですね、あるいは税務署に出されるなら税務署とか、そういうところに教えてくれないんだけどというふうなことを言ってみてください。で、だからケースによってはもうそれは番号を教えていただけませんでしたとかいうふうに番号欄に書いてね出すしかないんだろうと思うんですけど、やっぱ払わないというわけにいかんですね。いや、それは損金にならないと思うんですよ。現にアルバイトをやってで支払い義務があるわけですからね、それは損金にならないと思う。ただマイナンバーがついてないってことはですね、受け取った人間が困るということ。受け取った人間があっちこっちでアルバイトをやってるときに番号が1本であれば税務署だとか市だとか、その市県民税を取る徴収係だとか、それは番号を1本コンピューターに打ち込むだけでどこからどういう収入を得ているという情報が来るだけのことですから、企業にとってはだからその払っちゃいけないとかですね、どうなのとかそういうことは全然ありません。これはその受け取る、そのアルバイト料を受け取る側にとって市だとか税務署だとかそういうところへの対応がどうなるのというだけの問題ですからね。やっぱこれはアルバイト料払う必要があると思います。ただ一応その税務署であるとか市役所の地方税課とかですね、そういうところへ、アルバイトに払おうとしたら教えてくれないんだけどということをね、どうしたらいいっていう相談をしてみてください。それしかないだろうなって思います。どうぞ。自宅に来たらですね、それを子どもさんに渡してください。で、子どもさんが大学生でアルバイトをやったときにアルバイト先でマイナンバーを聞かれますんで、で最近今こういろんな書類というか団体宛てにですね、住民登録上の住所と現実の住所が違う場合、例えばDV 被害を受けててですね、DV の避難所だとかあるいはどっかアパートを借りてその住民登録を変えてしまうとね、そういうその暴力夫が来るとか、あるいはストーカーが来るとかですね、そういうことで住所を知らせたくないために住民登録以外のところに住んでると、そういう方については特別にマイナンバーの配布をする、そういうその市町のですね機関に行ってそういう住民登録はここなんだけどもこういう事情があってここに住んでるんだということをですね申請書かなんかで出せばその住民登録住所以外のところへ送ってくれるということがあると思います。ただ大学生なんかの場合だったらね自宅へ送られてくれば送ってあげればいいわけですからね。そうなりますよね。そうなりますね。だから住民登録をしている市役所で市役所にカードを申請してでそこで受け取るということになりますね。
それと、その後社会人になってもし住民を移す場合は、例えば最初は藤枝市の住民、カードを持っているんですけど本格的に住民票を移った場合の手続きはまたその時に。
そうですね。これはですね まあ、通知カードというのは紙ですからね、特に情報量がありませんので、個人番号カードは IC チップが埋め込まれてますから、だから住民登録が変わると、その IC チップの中にそれがまた情報として変わっていったというのが埋め込まれるというだけだろうと思います。だから多分それはですね、個人番号カード、個人番号を管理している役所の中の職種と、から住民課の住民登録だとかですね、その変更をする、そういうところが連動させて自動的に個人番号カードなんかについては変更になっていくというふうに思います。そうですね、それでいいと思います。で、もうマイナンバー自体は個人のところにみんな送られますんで、してその中に注意書きなんかが書かれてですね、どういうふうに使用してくださいとか保管してくださいとか、そういうことなんか書かれていきますんで、そこは大丈夫だろうと思うんですけどね。もうマイナンバーの取り方というか、そういうのを書いた用紙が市販されてますよね。まあ、それもただ市販された用紙じゃなきゃいけないとかですね、そういうことはないと思います。ただきちんと管理できるようなものにしとく。だからこれは本人確認をしたかどうかとかですね、で本人確認を何でしたか、免許証でしたのか、個人番号カードで確認をしたのか。でもまだ個人番号カードが交付されるのは来年1月以降ですから、この10月に交付されて、そこから1月まではまだ個人番号カードがないわけで、個人番号カードで確認するってことはできないですよね。だから今年の12月末までは少なくとも通知カードで番号を確認する。だから通知カードで確認するってことは、免許証だとかですね、して免許証がない方はパスポートだとか、でパスポートもない方は健康保険証だとかですね、して健康保険証とかいろんな市なんかへのこう支払いをしている、その領収書が あるかとか、そういうこの方がこの人に間違いないというですね、本人確認をやっぱしなきゃいけない。だから来年の1月以降の個人番号カードが交付された以降はもうそれだけで確認すればいいんですけども、だから今年の12月末まではちょっと大変かなと思います。本人確認を合わせてしなきゃいけない。それをコピーさせてもらっても構いません。構いませんが、保管はしっかりしておいてください。やっぱりいい加減に扱うとそれはまずいですね。
はい。例えば通知カードと免許証を一緒にコピーしてください。それでも確認取れば、面前で面と向かって確認しなさい。
面と向かって確認しなさいということではないよね。ただ確実に本人確認をしなさい。間違えるとこれ大変なことになっちゃうわけで、その方法はどうでもいいんだろうと思うんですけどね。まあ、一般的にはね、それを持ってる人が本人だということの確証は得られますよね。従業員の名前はこちらは把握してるんですか？ 一応やっぱあのこう免許証なんかでね、あの本人確認をしたということが必要ですね。
それは何か証拠としてそういう確認をしたという記録を残せる、
それでもいいと思いますよ。だから免許証をあえてコピーを取らなくてもね、運転免許証で確認したとか、パスポートで確認したとか、やっぱ写真がついてるもので確認をする、そういう必要がある。まあ従業員がですね1人とか2人とかね、それは適宜な方法でいいんだろうと思います。本人確認をきちんとしなかったというのは罰則はないですね。でただですね、それによって間違えて、課税されたとかですね、間違えて不利益に扱われたとか、そういうことが出てくると損害賠償、損害賠償の請求受けちゃう、そういう恐れはある。やっぱ法律には本人確認をしなさいっていうことが明確に書いてあるんですからね。で本人確認の方法として、これ写真がついた免許証だとかパスポートというふうなことを明確にもう条文の中に書いてある。
免許証パスポートも持ってない
し、その場合はだからさっき言いましたように健康保険証と、それから住民票だとかですね、健康保険証とか、あるいはこう、保険料をこう払った領収書だとかですね、そういういろんなもので本人確認しなきゃいけないですね。だから法律が想定しているのは、それ専門 の、 パソコンかなんかをですね、つなげないやつを望ましい、それからパスワードかな、パスワードを何重にかけないと、ただかなりその銀行なんかでもですね、個人情報をこうほとんどパソコンの中に入ってるわけですよね。であれパスワードをいっぱいかけてですね、パスワードでガードしてるわけですが、結構銀行の個人情報は守られてますよね。だからただあそこまで厳格にやらなければいけないかってことになると、ものすごいコストがかかりますよね。金融機関、銀行なんかはああいうシステムをこう、まあこれは自動の機械と連動させたり、いろんなことをやってるんで、それを保護するだけ の、 システムじゃないんですけども、そういう金融機関システムを作ろうと思ったら300億とかね、ものすごい金額がかかってるわけで、だから安全なのはやっぱできたらそういうセコムとかね、あんまりコストがかからないんなら、そういうところと契約をして管理してもらうというのがね、楽なのかもしれませんね。ただそういうところとやってて、自分のところでこう厳正表なんかに番号を入れるときに、それどういうふうなシステムに なってるんだろうって、それよくわからないんですけどね。そのセコムなんかとこうパソコンつなげといて、で、普段の管理はそっちにやってもらって、で使う時だけこう引っ張り出すというふうな それぞれの企業ごとに会社ごとにね、あのパスワードかなんかをこう取り決め、あの一つだけじゃなくていくつかこう取り決めといて、それであの必要な時に使えるというふうなことかもしれませんね。あのただちょっとシステムがどうなってるのかよく分かりません。あの、そこはあの特に罰則はありません。ただあの損害賠償を受けますね。
何
かしらそうですね、
ま
あ、まずあのただどこまでやればあの完璧かって非常に難しいですよね、うん、あのだからそうするともっとコストがかかるかもしれません。最新の方法は何なのってことをいつも把握してなきゃいけないでしょ。うん。え、本当に大変ですね、企業はね。アホらしいって思います、私も。じゃあよろしいですか。どうも、すみません。ありがとうございました。